では説教、分け隔てない理由、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。そして今日はウェルカム礼拝ですね。皆さんを心から歓迎したいと思います。今日はですね、マタイの福音書の続きのところをまた読んでいきたいと思います。しばらくいろんなところを言っていましたけれども、また続きのところを順に読んでいきたいと思います。すでにイエス様の最後の7日間に入っていますね。エルサレムの町にやってきて、そしてやがて十字架にかかる、もうその緊迫した場面に入っています。まあ、といってもマタイの福音書は結構その期間が長くてですね、結構前にその期間に入ったなと思ってましたけれども、まだ22章ってことは先が長いということですね。まあ、ここじっくり語られています。でこの7日間の中でどんどんイエス様とこのユダヤのリーダーの人たち、指導者の人たちとの関係が、悪い意味で深まっていくわけですよね。言い方を変えると、指導者の人たちはどんどんイエス様に対しての妬みとか憎しみとか、そういう感情が大きくなっていっている、そういう段階にあるわけです。で今日の箇所のところでも、今日はですね、コラボが始まっているんですよね。2つのグループの人たちが一緒に、手を組んでイエス様のことを陥れようって、そう思ってやってくる、そういう箇所のところになっています。では、早速一緒に見ていきたいと思いますけれども、15節から17節ですね。ちょっと長いんですけれども、一気に15から17まで一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、よろしかったら声を出して一緒に読んでみてください。じゃあ15節から17節、マタイ22章15から17を読んでみたいと思います。いきます、せーの。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどうお思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。はい、ありがとうございます。今日最初に注目したいのは、このイエス様を攻撃しに来た2つのグループの人たちですね。今回は珍しくコラボが行われているわけですけれども、ダメコラボですよね。良くないコラボレーションが起きています。でどういう2つの指導者のグループが来たかというと、まず1つのグループは15節に出てきたファリサイ派の人々という人たちですね。このファリサイ派の人たちはどういう人たちかというと、要は旧約聖書の律法、何々しなさいって、何々してはいけないっていう、そういう掟、教えを一生懸命守る人たちですね。これを厳格にやっていこうぜいうことに情熱を燃やしていたのがこのファリサイ派の人たちだったわけですよね。言ってみれば、神に仕えるということを真面目にやる、真面目グループ、これがファリサイ派の人たちでした。で、聖書を読んでいると、どっちかというとこうイエス様の敵役みたいな感じで出てくるので、そうかなって思うんですけれども、元はね、真面目に神様に従おうと思ってたわけですから、基本的にはもともと周りの人たちからは、いやすごいね、あそこまで熱心にはなかなかできない、立派だなって、どっちかっていうと尊敬されてた人たちがこの人たちであったわけですよね。でもう一つの特徴が実はあって、この人たちはですね、ローマ帝国大嫌いなんです。でこの当時ユダヤのこの地域を支配してたのはローマ帝国って大きな大きな帝国ですね。世界史の歴史でも出てきます。でこのローマ帝国に支配されていることは彼らにとっては我慢ならないことなんですよ。なんでかっていうと、彼らにとっては自分たちがユダヤ人である、この旧約聖書の民であるってことが誇りなわけですから、そのユダヤの我々が、神の民がローマ帝国なんてどこの馬の骨ともわからんような奴らに支配されて、こんな腹立たしいことはないわって、そう思ってたわけですよね。 だからローマ帝国大嫌い、早くユダヤの国がもう一度起こってほしいなって、まあ、だから救い主にもちょっと期待していたって、まあ、そういう人たちがこのファリサイ派の人たちだったわけです。でもう一方コラボレーションの相手は誰だったかというと、今度16節に出てきたヘロデ派の人々という人たちですね。ヘロデというのは人の名前です。ヘロデ王という、まあ、一族というか王様とそのグループがあるわけですね。でも言ってみればそのユダヤの豪族みたいなもんですよね。ローマ帝国に支配されてますけれども、その地域の権力を持ったのがヘロデ王と呼ばれる人たち、まあ、一派、ヘロデ王とその一派であるわけです。で彼らの特徴はさっきのファリサイ派の人たちと比較して言うならば、ローマ帝国どっちかっていうと好きなんですよね。どっちかっていうと新ローマ帝国派であるわけですよ。なんでかというと権力者だから、まあ、そこは自分たちの権力も守って、かといってパワーゲーム負けちゃうとやばいことになりますから、うまいこと長いもの巻かれろって、まあ、それがヘロデ派の人たちですね。だからその大国のローマ帝国とうまくやっていくことが大事であったわけですね。これヘロデ派の人たちです。つまり何が言いたいかというと、ここでダメコラボしてるんですけれども、もともとは水と油みたいな、それがファリサイ派の人たちとヘロデ派の人たちだったっていうことです。普段だったら、あのヘロデ派のやつらは全く神様の言うこと全然聞きやしないって、な、誇りはないのかみたいな感じ。ヘロデ派の人たちも、あいつら本当にバカ真面目だなって、あんなことやって楽しいのかねって、頭おかしいんじゃないかって、これがヘロデ派とファリサイ派の人たちだったはずです。しかしイエス様っていう共通の敵を見つけてタッグを組んできたということですね。両方にとって都合が悪い相手、これがイエス様だったわけですよ。どちらも尊敬を集めたり権力を持っている。ところがイエス様が来てからはイエス様の言うことみんなついていく。群衆がやんややんやって、ああこんな教え聞いたことない、まるで神様が語ってるみたいだ、イエス様のとこ行くと癒されるらしい、すごい神の力が働いてる、どんな素晴らしい預言者だろうかって、おいみんながあいつのとこ行くぞって、どっちも面白くない。ファリサイ派の人たちにとってもヘロデ派の人たちにとっても面白くない相手がイエス様だった。だから共通の敵だから、一緒にタッグを組んでイエス様のところにやってきたわけですね。さあで彼らはどんな罠をかけようとしたんでしょうか。もうはっきり言ってますよね。15節で罠にかけようかと相談してやってきた。もうしっかり準備整えてやってきたんです。でその練りに練ってきた作戦の結果がですね、17節だったんですよね。ところでどうお思いでしょうかって、ね、イケシャーシャーと、ここまでおべんちゃら言ってたんですけども、ところでどうお思いでしょうか先生って言うんですよね。お教えください、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。ローマ帝国の皇帝がいます。そこに税金を納めなければいけなかったわけですね、支配されていたので。しかしその税金を納めるのは立法に、聖書的に見てどうでしょう、かなっているでしょうか、かなっていないでしょうかって、これが彼らが持ってきたトラップであったわけですね。すっごく実は意地悪で嫌な感じの、そしてこの2グループコラボらしい、非常に彼らの特徴を生かした練りに練った作戦だったんですよ。なんでかっていうと、もしですねこれでイエス様が、うん、それは立法にかないますねって、いいでしょうって言った場合どうなるかっていうと、これはもうファリサイ派の人たちの舞台ですよね。もう民衆に向かって、聞いたかって、イエスはローマ派だって、ね、あのローマにおもねるもうダメなやつだわ、私たちユダヤ人の誇りもない、そんなやつお前たちはついていくのか、こういうふうに言えばもう人気がガタ落ちになる、ざまあ見ろって、こういうふうに考えてたわけですよね。で一方でじゃあ立法にはかなわないですねって、だから税金を納めるべきじゃないですねって言ったら、これはねもうヘロデ派の方の舞台ですよ。もうこれ簡単な話です。ローマ帝国にチクればいいんです、簡単にね。 あいつはね扇動家ですよって、あなた方にね税金を納めるのはダメだって言ってますよ、こんなやつ許しといていいんですかって言ったら、もうすぐにね治安維持部隊がやってきてね、捕まえて何とかしてくれますから、ざまあ見ろって、こういうふうになるわけです。練りに練ってきたわけです。彼らはもうどっち転んでも絶対ね失脚させることができる、もう下手すりゃ命を奪うことができる、よしやったぞと思ってきたんです。嫌な感じですよね。 本当にすごい、こんなによく考えて嫌な感じのことを考えたなというふうに思いますけど、それが彼らが用意してきたことだったんですね。でもこうやって見てみると、私も意地悪い言い方しましたけれども、嫌な感じだなって思いますけれども、でもですね、聖書に出てくる多くの登場人物は私たちを映す鏡なんですよね。そう考えて今日は最初にまずそのことを考えてみたいと思います。普段はいがみ合っているこの2つのグループが、他の敵を見つけたら手を取り合って足を引っ張る、もうなんか情けなくて惨めてうんざりするような人間の姿ですけれども、でもあるんじゃないかなって、これ私たちの心の中にも、あるいは私たちの普段の姿にもあるんじゃないかなって、そう考えてみたいと思うんですね。またここまで具体的なことはちょっとなって思いつかないなって思うかもしれないけど、でも彼らの内側にあるものは確かに私たちが持っているものと非常によく似ているんですよね。私この箇所を読んだときに連想した聖書の箇所があります。それは私たちの内面にある罪の問題を明らかにしてくれている御言葉ですね。ちょっと開いてみたいんですけれども、今のところ何か挟んでおいてください。ローマの信徒への手紙の1章というところをちょっと開けてみたいと思います。1章28節から32節というところです。お手元の新共同訳聖書だと274ページ、聖書後ろの方にある新約聖書の274ページです。新共同訳だと後ろの方にある新約聖書の274ページです。ローマの信徒への手紙の1章の28節から32節というところあるんですね。ちょっとここを見てみたいと思います。ちょっと読むと結構げんなりする箇所なんですけど、でもせっかくですから一緒に読んでみましょうか。じゃあ28から32まで一緒に読んでいきます。いきます、せーの。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。はい、ありがとうございます。なかなかの箇所ですよね。ここにはまず罪の根っこが書いてありますね。一番の原因、奥底にある罪の元になっているものは何かって、それは28節の最初に書いてあることですね。彼らは神を認めようとしなかったって、神様を認めない、引き剥がす、私とは関係ないものだって、神様をあっちにやっちゃうって、その結果どうなりますか。神は彼らを無価値な思いに渡されたって、それを甘んじて受けたっていうことですね。神様は私たちにとってどんな存在ですか。それ作り主です。命を与えた方で、私たちを生かしておられる方、そして私たちを愛している方、極めて良いって言ってくださる方です。私たちに命を与えたし、価値を与えたし、生きる意義を与える方ですね。でもその方をもう退けてね、私たちが行くとどうなるかって、それは無価値になるんですよ。私はどこから来てどこに行くんですか、なぜ生まれて何で生きてるんですか、私の人生の目的は何でしょうか、私の価値は一体何でしょうかって、もう五里夢中、本当にどうしたらいいんでしょうかってなっちゃうわけですよね。するとどうなりますか。彼らはしてはならないことをするようになるのですって、そう言っています。でそこから先はね、もうげんなりの罪のリストが出てくる。でもこれ面白いのは、ほとんどですね、内面の問題なんですよね。ここで出ているリストっていうのは、不義、悪、むさぶり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺きって基本的に内側にあるやつです。 まだ外出てきてないやつですよ。でもこれが死に値する、それそのまま言ったら滅びるよって、そういう恐ろしい種なんだって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。これを見てみると、さっきのファリサイ派の人たち、ヘロデ派の人たちのこと、なんか私は連想するんですよね。悪意に満ちて妬みがあって、あのイエスがっていうふうに思っていて、そして殺意があって、明らかにありますね。だってもう罠にかけて殺したいんですもん。殺意があって、そして不和で、まあ、ここだけはね、あの悪い同士で組んでますけども、でもイエス様に対して不和ですよね。そして欺いてますよね。だって先生、あなた素晴らしい先生ですねって言ってやってきて、ところで教えてください、皇帝に税金を納めるのはって言ってるんですよ。もうやってることと、その外で作ろうということと全然違う。欺いて邪念にあふれてるし、陰口を言ってるからね、二組で相談してやってきたわけですよね。そして人をそしり、神を憎み、本人たちは憎んでるつもりないかもしれないけど、人を侮り、高慢であり、うんぬんって、もう続いていって、全部どれも、ああこの人たちの心の中に確かにあったものだろうって、そう想像がつきます。でもそれは同時に私たちの内側にもあるものだということですね。だいたいこの罪のリストを見てどれも当てはまらないという人はまずいないです。私今までで聞いたことないです。だいたいこの話すると必ず聞きますけれども、思い当たることありますかって言って、ないですって言った人一人もいないですね、今までにね。絶対1個は当てはまると思います。これ全部内面のことです。でも外に出てこなかったら罪にならないんでしょうかって、私たちは日本の社会の中だったら、まあ、比較的そう思っていると思います。見つからなければ、あるいは外に出してなければまだ罪じゃないって思っていると思います。だから、まあ、すごく難しいですね。聖書の罪ってそういうことを言ってるんじゃないんだけれども、罪人だって言われると、いやそんなに、まあ、多少悪かったとしてもそこまで悪いことしたことないからなって、出てきてなかったらいいっていうことじゃないんですよね。もっと本当に大きな根深い、そして死に至る罪が私たちの奥底に眠っていて、そう外に出てくるのは最後の氷山の一角、ポッて出てくるだけだって、まあ、そういうことなんですよね。私たちの内側にもありませんかって、この黒く渦巻いていて本当に恐ろしいこの罪の姿が確かに私たちのうちにもあるかもしれない。まあ、ぜひこのことを今日最初に思い巡らしてみたいと思います。さあ、その上で、でもイエス様はその罪を許してくださったんだということをもう一度心に留めたいと思いますね。では戻ってきて、マタイの22章の今度は残りの後半のところを読んでみましょう。18節から22節をまた読みたいと思います。新約の43ページのマタイ22章に戻ってきて、残る18節から22節一緒に読んでみたいと思います。ですかね、いきます。せーの。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った、はい、彼らは、罠にかけようとして質問を持ってきたわけですね。それは何だったかというと、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっていますか、かなっていませんか、はい、どっちかで答えてくださいって持ってきたんですよね。でもイエス様の答えは叶うか叶わないかっていう答えではなかったんですよね。代わりにデナリオン銀貨を持ってきなさいって、税金に納めるためのその、共通の通貨であるデナリオン銀貨を持ってきなさいって、ローマの貨幣を持ってこいというふうに言ったわけですね。でそのデナリオン銀貨には皇帝の肖像、まあ、だからあの横顔のね肖像と、確か横顔だったと思うんです、まあいいや。で、あと銘が彫られてるんです。あのそのコインのその肖像の周りのところにこうズズズズズってこう字が書いてあるんですよね。でこれがその皇帝の肖像と銘だって、でそれを見せて確認させて そしてイエス様は言うわけですね。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。こういうふうに答えるわけです。律法にかなうかなわないじゃなくて、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと答えました。本当に知恵に満ちた言葉ですね。税金を納めるということ自体は否定はしていないですね。皇帝のものは皇帝に返したらいいでしょうって、まあ、そういうふうに言うわけです。でももっと根本的なこと、もっと重要な事実に彼らが気づくようにこの言葉を言ったわけですね。それは何かというと、神様は全てのことの主であるということです。皇帝も含めて、ローマ帝国も含めて、その全ての主が神様なんだって、まあ、そういうふうに言いたかった、伝えたかったわけですよね。まあ、このことを言われて、そしてその肖像を見るときに彼らが気づくようにって、イエス様はそのようにしたわけです。ちなみにですね、このデナリオン銀貨ですけれども、誰の肖像と銘かっていうふうにイエス様は聞いていますけれども、この銘ですね、だからその字の部分のところはしばしば、これ年代によってその貨幣が変わるんですけれども、皇帝のタイトルとして神っていうのは出てくるんですよね。神の子とか神っていう風な感じで、要はこの皇帝っていうのはその神だって、神的な存在だっていうことを書いてあるわけですよ。でもその絵とコインをね、彼らに見せることによって彼らには分かるはずなんですよね。なぜならヘロデ派もそうだけど、みんなユダヤ人だから必ず聖書に触れているはずです。だからイエス様はこのことを通して、あなたたちは本当は知ってるはずだって言ってるわけですよね。あなたたちは本当は知ってるはずだ、皇帝も含めて全ては主が作られたものだ、この全てのものは神が作られたもののはずだって、そういうふうに語っているわけですよね。皇帝もローマ帝国も全て神様の手の中にある小さな小さな存在に過ぎないんだって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。でここでですね、もう一度私たち注目したいのは16節の、彼らのなんていうかおべんちゃらというか、嫌味な感じの言葉のところです。ちょっと16節の、セリフのところだけ、言葉のところだけちょっと読んでみたいと思います。鍵括弧の先生っていうところから、16節一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。はい、こう書いてあります。すごく皮肉でね、面白いんですけれども、この彼らがいかにもね、私たちは丁寧で敗訴な人間ですという雰囲気を出してくるために用意していたこのセリフ、このセリフが実は本当に真実でもあるということなんですよね。これが非常に皮肉に満ちているところだと思います。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教えているって、心にもないことを彼らは言うわけですよね。だけどそれは本当にその通りであるわけです。そして誰をもはばからない方だって、人々を分け隔てなさらないって、こういうふうに言ってるんです。これもですね、もう私はいろんな理解の仕方あると思いますけど、基本的には多分闇で言ってるんだろうなって思うんですよ。その言葉の裏返しですよね。あなたは誰をもはばからない方だって、それ嫌味だと思うんですよ。お前空気読まないよなってことだと思います。お前全然空気読まないなって、なんでそんなことやってんだって、わかんだろって、俺たちがどんな思いでお前見てるか分かってんのかって、脅してるんだと思いますよね。あなたが誰もはばからない方であること、私たちはよく分かっていますって、その後ろにはね、憎しみが渦巻いているんだと私は思いますね。あるいは人々を分け隔てなさらないですねって、お前俺たちの顔立てないよなって、どういうことだって、まず俺たちに挨拶来るのが筋だろって、それどころかお前罪人と一緒に飯食いやがってって、どういうつもりだって、顔見ろよって人々の顔見ろよって、もっと俺たちの顔見ろよ、よく考えろって、そう言ってるようにも聞こえると思うんですよね。 ちなみにこの人々を分け隔てなさらないっていうのは、あの元の言葉ね、直訳すると人の顔じっくり見てないよねって言葉なんですよね。全然お前顔見てない、俺たちの顔見てないよなって、そういうふうに言ってるっていうことですよね。イエス様はどうしてそうなんでしょうかって、どうして誰をもはばからなくて人々を分け隔てなさらないんでしょうか。答えはすごくシンプルだと思います。それはイエス様は主だからです。主が人となられた方だからです。神様がどうして人をはばかって人の目を気にしなければいけないんでしょうか。そうじゃないってことですよね。だから彼らのこのお世辞とですね、嫌味の混じった嫌なこの挨拶の言葉は、実は今日の一番本質的なことを話しているということなんですよね。彼らは何を見ているかというと、人を見ているということです。彼らにとって大事なのは人々がどう思うかということです。だから空気読めよって言うんですよ。俺たちは空気読んでるぞって、一生懸命やってるって、みんなからどう思われるかって一生懸命考えてるんだって、お前よくも来て引っかきましてくれたなって、そういうふうに思ってるわけですよね。全然人々を分け隔てしないって、ちゃんと味方と敵分けろよって、俺たちを味方につけろよって、そうやるのがうまいやり方だろうって、そういうふうに言いたいわけですよね。だから彼らは人々を見てるわけです。神様に熱心なふりはしてるけれども、でも実際は神様は認めてないって、そうじゃなくて人を見ているんですよね。一方でイエス様はどうですかって、それ主ご自身なんですから、そんなこと関係ないんですよね。人がどうかって、人がどう見てるかって何の問題もない。そうじゃなくて神様の御心を行うためにイエス様はここにいるんです。神様の計画が進んでいくようにイエス様はここに来たんです。だからそれ全然関係ないということなんですよね。私たちはどうでしょうかって、これもまた問われていることだと思います。私たちは何を問題にしているでしょうか。人がどう判断するかって、人がどう評価するかということが私たちの第一の問題でしょうかって。もちろんね、私たちはイエス様と違うので、ある程度はちゃんと周りも見た方がいいですよそれはそう思います。でも優先順位の問題です。優先順位の問題として、まず何を見ているのかって、そう、私たちまず神様を見なきゃダメだって、神様の視線を見なきゃダメだということですね。そして、神様の御心が進んでいくということ、私たちの一番大事なことでなかったらそれはおかしいということですね。そしてまた同時に、この誰をもはばからないで人々を分け隔てなさらないっていうこの言葉は、彼らにとってもなんていうのかな、恵みのブーメランなんですよね。本当にその通りであるから彼らに救いがあるんですよね。今ファリサイ派の人たちもヘロデ派の人たちも敵役としてね、私たちは見えるけれども、それは同時に私たちの姿、そしてそれはもうただそれを見て反省しろっていう話でしょうかって、いいえ、イエス様は確かに分け隔てなさらない方なんですよ。このあとイエス様は十字架にかかるんです。その時対象になる相手は誰ですかって、彼らじゃなかったんですか。いいえ、違いますよ、彼らですよ。だってイエス様は父よ、彼らをお許しくださいって祈ったんですもの、十字架の上で。父よ、彼らをお許しくださいって祈った時に、そこに彼らもいたんだもの。議員たちがとしか書いてないけど、おそらく彼らもいたでしょう。だって嬉しいもの、ざまみろって、このために頑張ったって思ってんだから、俺たち失敗したけどやってやったって絶対思ってそこにいるはずですもん。でもイエス様は父よ、彼らをお許しくださいって言ったんですよね、祈ったんですよね。ここには私たちの姿がある。でもイエス様の言葉は私たちに向けられているということですよね。彼らも含めて、そして私たちも含めて、父よ、彼らをお許しくださいってイエス様祈ってる。あなた人の顔見ないねって彼ら言ったけど、いいえ、見てますよ。それは人の目を気にしているって意味じゃなくて、私たち一人一人の顔をちゃんと知ってますよっていうことです。でもそれは十字架にかかるときに恨みつらみを言うために顔を思い出してるんじゃないですよ。父よ、彼らをお許しくださいって、あの子を、あの人を、彼を許すために、彼女を許すために、私はここにいるので、父よ、彼らをお許しくださいってイエス様は祈っているわけですよね。私たちはこの姿にどうやって応答していくべきかということが本当に考えるべきところだと思いますね。イエス様は誰もはばからない、人を分け隔てしない、それは私たちに当てられている言葉ですね。 私はあなたの顔を知っている、父よ彼らをお許しくださいって、狭い門から入りなさいって言いますね。狭い門は羊の門ですよ。一匹一匹しか入れない門ですね。羊飼いそこを通るたびに、ああマリーちゃんって、ああ太郎くんって確認して中入れてくれるわけですよ。イエス様は顔を知ってる、私たち一人一人。2000年超えたからって何ですか、全然関係ないです。場所違うからって何ですか、関係ないです。だって主だから、私たちみんな一人一人神様の手ずから作られたものですから、みんな知ってる。そして私たちの顔もあの時ああやったなって言うために覚えてるんじゃなくて、あの時俺のこと裏切ったなって言うために覚えてるんじゃなくて、父を彼らをお許しくださいって祈るために覚えてるんですよね。ぜひこのことを最後にもう一度覚えて受け取っていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、今日はファリサイ派の人、ヘロデ派の人たち現れて、私たちの代表者の姿を見せてくれたと思います。私たちの中にも確かに同じ問題があるのではないでしょうか。ぜひ思い巡らしてみたいと思います。そして、確かにあるなって思う時は神様の前に素直に打ち明けたいと思います。そうするならば、イエス様の十字架があります。イエス様はすでに祈っています。父よ、この人を許してください、彼らを許してください、ちゃんと顔を覚えているので大丈夫ですから、その許しを受け取っていきたいと思います。またその姿にも私たちは応えていきたいと思います。ではしばらくそれぞれ自由に祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、あなたの御名を賛美し、心からあなたに感謝を捧げます。私たちの中に確かにこのファリサイ派の人々やヘロデ派の人々のように、渦巻く悪いものがあることを私たちは認めます。そして悔い改めます。イエス様、どうぞ私たちを清くしてください。許してこれを洗い流してください。イエス様が、私たちがあなたを愛するより、そのずっと前からすでに私たちを愛してくださっていて、父よ彼らをお許しくださいと私たちの顔を覚えて祈ってくださっていること、十字架にかかってくださっていることをもう一度覚えます。感謝いたします。どうぞあなたに許されたものとして、また一歩踏み出すものとしてください。どうぞあなたの姿に応えるものとならせてください。私たちの小さな姿でそれは何ができるでしょうか、分かりませんけれども、どうぞ今日示されていること、明日示されること、それに応えていくことができますように導いてください。信じて感謝します。皆さんの心の祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。